んにちは。2026年4月24日金曜日午後12時33分になりました。ヒーリング作曲ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題して、ヒーリング即興ピアノを奏でております。はい。ちょうど今ですね、インスタグラムの方で、コロマアーティストでもあり、沖縄在住のね、ヤフーちゃんとコラボライブを配信し終えたところです。聞いてくださった皆さんありがとうございました。どうやら今週火曜日に二十四節気の、ライブをね、椿めぐみさん、めぐりんと配信した時にコラボライブしても声が聞こえないっていうのが不具合があったんですけど、全体的な不具合だったみたいですね。私のスマホが悪いのかと思っていたんですけど、まあ、めぐりんがホストになってやり直してもできなくってっていう現象が起きてたんですけど、どうやらスマホが悪かったわけではなくって、全体的に不具合が起きてたんだっていうことが今日ね、配信してたらコメントしてくださった方が教えてくれて分かりました。はい。なので、よかったなと、ちょっと一安心してるところです。はい。あ、ルーミオヨンさんさん、こんにちは。ありがとうございます。今日は久しぶりにこう、お昼のね、配信ができてて、じゃあちょっと嬉しいなと思ってる感じですけど、まずは一曲弾いてから、おしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひ深呼吸をしながら、今心が感じていること、そして体が今どんな状態なのかを、ぜひご自身と対話しながらお聴きください。1曲目を弾かせていただきました。ですね、先週の配信とか結構切羽詰まった状態で配信していたので、まあ自分でもね、結構来てるよなって思うような、落ち込んでたんですよね、子供のこととかでね。でなんか今週に入ってかなりいろんなことが吹っ切れて、 元気になったんですけど、まあ、先週スタイフでも、やっぱね、声で話してるから余計にスタイフ、聞いた方は心配なさってた方も多かったみたいなんですけど、インスタとか、あと、まあ、フェイスブックも同時投稿してるので、同じ内容でね、インスタの方に書いたことを、子供のことでちょっと行き詰まってるっていうことを書いたものを見て、もう長らく連絡を取ったことがない人まで、励ましの連絡をね、いただいたりとか、もうあらゆる温かい言葉をいろんな方面からいただいたんですね。で、なんか、あったかいなーって本当に思いました。だから、もう本当、どれぐらいぶりかに連絡くれた人がいたかっつったら、もう私がアメリカに行ってた頃に、向こうで友達になったお友達とか、帰ってきてから、もう本当に結婚しましたぐらいの連絡ぐらいしかしたことがないような友人ですら、もう20年ぐらい経ってますからね。で、急に連絡してきてくれたり、元気って、読んだよって言ってね。なんか、すごく人って本当にこう、誰かのために何かをしてあげたいみたいな、気持ちのある方たちが本当に多いんだなって思ってですね。すごく心が温かくなる思いをしております。皆さん本当にありがとうございます。ルーム443さんもありがたいですねって。本当ね。あの時多分ちょうどルーム443さんはリアルで聞いてくださってたような気がしますね。なんか、みんなあったかいなって思っております。で、だいぶ吹っ切れてですね、今日は何が起きてるかっていうと、息子は学校行ってないんですけど、娘がね、語らせてしまいましたねって、りょうみやよさんが。いやいや、なんか聞いてる人がいたらね、語っちゃうんですよね。いいのか悪いのかわかんないですけども、ありがとうございます。で、娘がね、娘はね、学校ね、行くことに疑問も持つ子でもないし、行かない息子に対して、なんかすごい暴言吐くんですよ。で、昨日、息子と娘がすごい喧嘩してて、もうただでさえ散らかってる子供部屋を、なんか物の投げ合いとかが始まって、誰が片付けるんでしょうねっていうぐらいものすごい散らかったんですけど、もうなんかここで私たちが手を差し伸べても、もう物事は悪化するだけだなと思ったから、別にこう気にせずに放置したんですよ。で、今日の朝になって、娘は宿題やってないからって言って、早起きしたんですね。で、ママも一緒に起きてほしいって言うから起きて、で、やってて、そしたらなんか最後の方で、なんか私が昨日のあれだけどって、娘と息子の喧嘩の中に、もう、これだけ言えば傷つくだろうぐらいの、すごい傷つけるような言葉を、結構な勢いで娘が息子にね、吐いてたので、今ならいいかなと思って、あれはさ、って、あんまり言わなくていいことじゃない?そこまでって言ったんですけど、だってそう言われたくないんだったら学校に行けよって話じゃん、みたいなことを言ってきたんですね。本人は、悪いって思ってないというかね。なので、あれはあんま良くないんじゃない?って言ったら、で、あなただってできないことあるよねって、いろいろね、言ってたら、今度は娘が逆ギレしてですね、もう学校行かないっつってね、今日学校休んだんですよ、ね。なんか私それがすごくおかしくて、どうぞご自由にっていう気持ちで、気持ちになっちゃってね、どうぞご自由にしてくださいって言って、その場で、まあ、ちょっとね、して、今もう連絡とかが全部アプリなんで、学校のアプリに欠席ですみたいなことを書いて送ってね、今二人でお家で仲良くしてますよ。昨日の喧嘩は何だったのかわかりませんけど。仲良くね、休んでるんですけど、なんかこう、当てつけのように休む娘のことがおかしくて、本当に。なんか、すごい展開って、でも、ヨさんさん書いてる。そうなんですよ。休むなら休めよ、みたいなもう気持ちに私もなっちゃって。で、休みますって今日言ったからといって、来週また休むような子でもないから、どうぞご勝手に、みたいな気持ちになっちゃったんですけど。なんか面白いなって、強いなこいつって思ってるんですけどね。そんな感じで、今日は、今日昼ご飯また作りに戻らないといけないじゃんっていうね、感じでね。 本当はインスタグラムのコラボライブが終わったら、とっとと家に帰ろうと思ってたんですけど、あ、今しかないとか思っちゃって、スタイフのライブまでね、やっちゃってるんですけど、私は。まあ、いっか、みたいなね。私も自由な時間が必要ですっていうね、そんな感じでございます。はい。で、今日はこの話をしようと思ったんじゃなくて、家電って、家庭用の電気な、電化製品なんだって、分かったっていう話をしようと思ったんですけど、もう散々ここまでの間も喋っちゃったんですけどね。知ってました？知ってましたかって聞きたかったの。私、家電って、なんていうのかな。家庭用の電化製品って思ってなかったですよね。普通に電化製品でしょって思ってたんですけど、実はまたすごい展開って書いてる。そう。家電ですよ。ヤマダ電機とか、小島とか、いろいろありますよね。なんでこんな話をしてるかって言ったら、店舗のエアコンが壊れたんですよ。で、クーラーを入れ替えなきゃいけないなと思って、もう10年ちょっと使ってるので、もう部品がないってことで修理ができないんですね。それでも暑くなる前に、クーラー入れ替えないと大変なことになると思って、先週暑かったんですよ、とっても沖縄は。今週ちょっと涼しいので、クーラーなくてもなんとかいけるんですけど、先週これはやばいぞって思って、あ、ヤフーちゃんだ、こんにちは。さっきね、一緒にライブしたヤフーちゃんですね。はい。さっきはありがとうございましたって、こちらこそです。ぜひ皆さん、アーカイブ、インスタの方に、見に行っていただければと思うんですけれども、コラボライブを終えてね、今ちょっとエアコンが、店舗のエアコンが壊れて、クーラーの買い替えをって思っている話なんですけど、実はいつもね、店舗の買い替えの時にお願いしてる電気屋さんがいるんですよ。電気屋さんっていうよりも電気設備工事屋さんなんですけど、そこにお願いするとやっぱり普通にショッピングセンターとかで買う電気より、電化製品よりもすっごい安くで買えるんですね。なので、そこにお願いしようと思って見積もり取ったら、今クーラーってこんな高いのっていうぐらい、結構な価格の見積もりが来たんですよ。20万近いんですね。で、店舗の、坪、どれぐらいなんだろうな、ここ、20畳ぐらいあるんですね。なので、18畳用みたいなもので、見積もり取ったら、安いのが、20万ぐらい。高いのは30万ぐらいするんですよ。どういうことと思って、とりあえず、電気屋さんに見に行ったんですよ。家電屋さんに、このさっき言ったヤマダ電機とか小島とか、まあうちの近くだったら他にもね、あるんですけど、そういうとこに行って、でも見積もりの金額より若干ってやっぱ高いんですね。それで、だけど一括で払うの苦しいなって思ったので、クレジット組めるところって思って、それで電気屋さんに行ったんですよね。はい。あ、クーラー壊れたんですかって。壊れてるんですよ、みちさん。そう、壊れていて。で、電源入って喋りもするのに空気が出てこないんですね。なのでちっとも冷えないんですね。それで、その家電屋さんに行って、クレジット組めますかとかいろいろお話を聞いてたんですけど、事務所用だって言ったら、事務所用なんですかって言われて、事務所ですって言ったらですね、なんと、保証一切つきませんよって言われたんですよ。って、一年保証って普通つくじゃないですか。電化製品買ったら、基本的に一年はメーカー保証がついて、それ以降の保証は、なんかいくらかその電気屋さんに払ったら、5年保証がつきますとか、10年保証がつきますとかっていう形で選べると思うんですけど、そういう気持ちで行ったんですよ、電気屋さんに。そしたら、家電は、家庭用の電化製品ですよって言われて、事務所とか店舗用っていうのは、こういう量販店で買うものじゃないですよって言われたんですね。って、まあ保証がつかないのを覚悟で買うっていうのが普通ですよっていう、要はそういうことだったんですよね。で、それで何件かそういう電気屋さんに電話したんですよ。そしたら、これはメーカー側がどう取るかなので、ご自身でメーカーに電話してくださいって言われたんですよ。で、ガーンって思って、なんだ、そういうものなんだってことを初めて知ったんですって思ってね。 みんな知ってるっていうことを聞きたくて、今日は家電は家庭用の電気らしいっていうテーマにしたんです。知らないんですよ。知らなかったんですよ。で、アルーム443さんもね、そうなんだ、知らなかったですって書いてくださってて、みちさんも知らなかったですって、ね、知らないですよね。で、例えばですよ、事務所用じゃないですって言って、今まで事務所用ですって言って買うことがなかったんですよ。例えば、プリンターでも、パソコンでも、何でもそうですよ。空気清浄機でも。でも、クーラーって、月に来ますよね。だから、言っても言わなくても、どっちみち事務所用ってバレるんですよ。店舗用ですねってバレちゃうでしょ？それで、まあ、別にバレてもいいんだけど、保証がないっていうことは知らなかったから、それでびっくりしたんですね。なので、結局、もうしょうがない、しょうがないからって言い方していいのかわかりませんけど、最初に見積もりを取った、電気設備工事屋さんにお願いすることに決めたんですよね。その方が、修理にもサクッと来てくれてますし、今までも。そっちの方が、おまけに安いしね、安心だなって思って、予算をはるかに超えた金額だったんですけど、まあ、それでも買うしかないから、もうそこにお願いすることになりましたっていうね、お話を今日はしようと思って、私が知った話を皆さんにシェアしたんですけど、なので、まあ、お家用だったら問題がないはずだし、でも、店舗用ではないらしいっていうね、ことをね、だって知らなかったよって私も思っちゃったのでね、皆さんに、そうらしいですよっていうことをね、教えてあげましたみたいなつもりでね、話をしようと思って、ね、知ってる人もいるかもしれないなと思いながらね、ちょっとびっくりしたのでね、今日はお伝えさせていただきました。ルーム443さんが、業務用はどこで買うの？業務用スーパーって。いやいや、業務用スーパーは、食べ物ですよね。超面白いんですけど。ね、ほんと、業務用でって意識して買ったことが今までなかったのでね。炊飯器とかね、電子レンジとかね、業務用で、場所に送っていって使ってる人多いと思うんですけど、それを言わないで買ってると思うんですよ、普段。だってね、言わなくてもいいことだから。で、それを意識してないし、業務用って言わなきゃいけないのかなって思いながら買わないですよね、普通。なので、まあ私はなんで言ったんだったか忘れましたけど、でも言ったから分かってよかったんですよね。危うく保証がないままに買ってしまうとこだったので、だから聞いて逆によかったんですけど、なんか、ちょっと面白いことが分かりましたね。業務用はだから、ね、電気設備工事屋さんに行ったらいいんだと思います。私たちみたいに。うちはね、たまたま自宅の隣の人が電気設備工事屋さんなんですよ。なので、そっちにお願いしてたっていうだけなんです、たまたま。だから、はい。買わない前でよかったですねってみちさん書いてくれてますけど、本当にいろいろね、その見積もり取ったおかげでびっくりしていろんな電気屋さんを見に行ったんですけど、それが元でね、家電のことがよくわかりましたというね、感じだったのでね、はい、よかったんですけどね。はい、というわけで皆さん私の話をね、聞いてくださってありがとうございました。2曲目弾いていきたいと思います。今日ね、金曜日なので、今週頑張ったご自身に感謝しながら、よく頑張ってる自分をねぎらいながら、ぜひありがとうとご自身に伝えながらお聞きください。明日のね、4月25日土曜日は、コロムの方でサタデーモーニングライブ配信しますけど、同じね、テーマでやりますけれどもね、自分にありがとうを言いましょうっていうね、テーマですけど、毎週金曜日もスタイフでも同じテーマなので、ぜひその思いで弾いていきたいと思います。ぜひご自身にありがとうを。で、その後にご家族や大切な方に向けてありがとうを。で、最後に、何でしたっけ？物ね、自分の身近な身の回り品に対して、いつもありがとうって伝えながらお聞きください。 今日の2曲目を弾かせていただきました。はい、ありがとう。お伝えできましたでしょうか。はい、ルーム443が移動中でした。到着したのでこれにて失礼します。続きはアーカイブでありがとうしますとか、ありがとうございましたって書いてくださってますね。はい、ありがとうございました。なんかね、いいタイミングでね、ライブに入ってくださって嬉しかったです。ありがとうございます。はい、なんかさっきのヤフーちゃんとのライブの時にも話をしたんですけれども、今コロムの中で本当に100枚とか200枚とか、そして最終的にゼップ出演を目指すっていうね、まあその先までをね見越しての、まあ、通過点としてゼップを目指すっていう方たちがたくさんいて、でなんか私の中で何のためにこれをやってるんだろうっていうのがすごく今不明瞭になっているんですね。で、まぁ、ちょっと前にも話したと思うんですけれども、来てくれる方がいたら嬉しいなっていう感じになっているところがあって、で、まぁ、今、目標としては100名の方がファンになったら嬉しいなっていうところが最初のスタートだったので、それをね、目指して、毎月一人でも新規の、お客様が来たらいいなって思いながら、こう発信をしているんですね。でも、この間、コロムの運営の方とミーティングがあって、お話をしたときに、その話をしたときにね、なんか私はみんながそう55枚、100枚、200枚っていうのを目指したときに、自分の中では今そこまでの目指しますみたいな、こう、気合がやっぱりなかなか入らなくて、で、それを目指すことが自分にとって、何になるのかっていうところがやっぱり今見えてないから、どちらかというとこう目指しますっていう人たちってすごいなと思ってるんですよ。あれってこう宣言することでも本当に勇気がいることだし、で結局その言葉に責任を負うみたいになっちゃうじゃないですか。だからやっぱり私は簡単に言えないなって思ってる自分がいるので、宣言した人たちってその宣言したこと自体にもやっぱり敬意を表してるんですね。なので基本的に目指してる人たちのチケットを買って応援してるんですよ。でそれぐらいすごいなって思ってるから応援したいって気持ちになってるんですね。でもなんか自分はそこに行き着いてないなっていうのがあったので、それをそのミーティングの時にお伝えしたらね、返ってきた言葉が、最終的にどうしたいのかっていうその目標みたいなのはありますかって言われたんですよね。でもう100枚200枚を目指してる人たちっていうのはもちろんゼップの出演を目指してる方たちなんですよね。でも、ゼップが終わりじゃなくて、その先どうなりたいかっていうところまで見えると、そこはただの通過点なので、そこを目指すっていうふうに切り替えられるんじゃないですかっていうことを言われたんですよ。だから、ああ、そうなんだなーって思って、で、私がこう目指してるところっていうのは、なんかなんて言ったらいいのかな。私は日本に限らず、海外にも出て行って演奏会したいなっていうふうに今思ってるんですけど、でもその根底にあるのは、この音楽を聴くことによって、その人の心がこう開いて、ほどけて、私ってこれでよかったんだ、この自分でよかったんだっていう感覚をね、思い出してほしいっていうものが本当の原点なんですよ。で、これは今までやってきた音の処方箋を通しての活動も変わらず、ライブ活動も結局は同じなんですね。だから、なんていうのかな、その来てくれた人が、こう、音によって、こう、自分の良さに目覚めていくっていうのかな。ありのままの自分で良かったんじゃんって。何者じゃなくても、肩書きがなくたって、どんな資格を持ってなくたって、そのまんまで良かったんだねっていう、そこの、こう、一歩みたいな、この一滴を投じたいって思ってるんですよね。なんかそうなった時に、必ずしも、大人数じゃなくても、いいんですよね。でも、例えば海外でやるとか、日本の、この沖縄だけじゃなくて、国内の、沖縄県外に行った時に、リアルの会場をこう、借りてね、やるってなった時に、 たくさんじゃなくてもいいんだけど、やっぱり知っている人、知られてないと来ないっていうのがやっぱりあるから、そっちなんだろうなって、そのためにやるんだろうなって思うんですけどね。で、それは必ずしもコラムじゃなくてもできることなのかもしれないって思ってる自分がどっかにいるんですよね。だからスイッチが入りにくいのかもしれなくって、だからなんかそれをなぜコラムなのかっていうね、ところを今自分自身が突き詰める必要が出てきていてね。なのでそうじゃないと思いを乗せて応援してもらえませんかって一言が言えないんですよね。で、実際に本当に上辺だけ連ねて、応援してもらえませんかっていう人の言葉って、やっぱりわかるし、自分だってわかるし、相手はもっとわかると思うんですよ、言われた方は。だから、なんかそうしていくための理由って本当に自分の強みになるので、理由がわかってるっていうことがね。だから、それを今、たぐり寄せたいってすごく思っていて、という感じです。はい。なので、まあ、そういうね、思いに行き着いたら、またね、あ、こういう気持ちになりましたみたいな宣言みたいのをきっとまたね、話す時が来るのかもしれないんですけど、今ちょうどこう、子供と向き合ったのが先週ですごい落ちて、ようやくなんか這い上がったっていうか気持ちが切り替わって、まあ、これでいいかなって、思いつつ、いろんな人の温かさに触れていて、で、こうやってね、浮き沈みしながら、いろんなことが目の前に来て、それをこう、自分とこう、向き合って感じていくっていうことが、すごく大事なことなんだなって、それをすることによって自分自身を知っていくっていうことにきっとなっていくんだろうなと思うので、なんか向き合ってね、逃げずに自分を突き詰めていきたいなと思っています。はい。なので、まあ今すごく中途半端といえば中途半端かもしれませんけれども、明日ね、最後に、明日コラムでのモーニング、サタデーモーニングピアノがありますので、ぜひその時にね、自分にありがとうを言いながら、まあ音に触れながら、ご自身を見つめる時間をね、持ちに来ていただけたらなと思います。また有料のライブなので、また全然私のスイッチの入り方も若干違うっていうところもありますのでね、それも感じながら、まあ、基本的にはご自身を見つめに来るっていうふうに思っていただけたらいいのかなと思いますので、見つめる時間今必要だなって思う方いらっしゃったら、ぜひご自分との対話をね、するためのライブになりますので、遊びにいらしてください。お待ちしております。はい。では、今日はここまでです。いつも本当にライブでもね、アーカイブでも聞いてくださる方がいて、本当に嬉しく思っています。その一つ一つが私にとって本当に大きな力になっていますので、本当にありがたく思っています。ぜひ、これからもね、応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。あ、みちさんも最後まで聞いてくださってありがとうございました。ぜひ、この後も、ご自身らしい時間を、そしてこの週末も素敵な時間をお過ごしください。またスタンド FM の方はもしかしたら明日の配信後にコラボのねライブ後にアフタートークでやるかもしれないし、そうじゃなければまた週明けの月曜日配信になります。素敵な週末お過ごしください。今日もありがとうございました。ありがとうございました。